こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、そうですね、2019年、今年はアニバーサリーイヤーでした。沖縄に対してはね、組踊り上演300周年ということで、もう本当にもう県内県外でも組踊り上演する機会がまあたくさんありました。一つ紹介したいと思います。南城市地域、これ孫会議っていうんですか、
孫会議、
面白いですね。文化遺産巡りコンサート事業というのがありまして、はい、組踊りをテーマにした事業が展開されています。知る、見る、聞く、地域の文化遺産で体験する本格組踊り、10月からスタートして、4回のプログラムがあるんですけれども、4つの地域で、展開されるんですが、まあ、それについてですね、 FM 那覇の会長平東生さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、
東瀬さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。別にこれ FM 局の仕事ではないんですが、まあ、私が企画で関わっておりまして、ぜひこの300周年だしね、紹介したいと思って今日はやってまいりました。
面白いですね、はい、地域の文化遺産で体験するっていうところが肝ですよね。
はい、そうなんです。今文化財に関わる行政って、かつてのやっぱり一生懸命しっかり保存をするっていうところから、やっぱりこの場所をどう活用するかっていうところに、まあ、国も含めてそこに今シフトをしている段階です。でこの事業もう4年目なんですけど、私ども結構早くからですね、アグレッシブにこの地域の文化財活用していこうというところで、じゃあ何をやろうかっていう時にですね、本当の組踊り、本当のって言ったら嘘のがあるみたいですけど、
本格的な
、うん、それこそ国立劇場から C の解散を招いて、
うんうん、
村屋の近くの昔からの広場とか、やっぱり大きなモニュメントのある場所の近くとかにですね、その日だけステージを組んで、
うん、
はい、組踊りを皆さんに披露すると、そういう場所を企画してまいりました。
で10月から、まあ、今回スタートして、
はい、
10月は19日にテドコンで、
はい、
これテドコン農村広場っていうところでやったんですね。
はい、ですね、大きな慰霊となる場所で、やっぱ村の方からすると、地域の方からアザの人からするとやっぱ非常に大事な場所だというところでですね、そこでステージ組んだ、いや組んだんですがって言った方がいいかな、大雨が降りまして公民館の中でねやることにはなったんですけど、それはそれで素晴らしい会だったなと思います。うん、
そして11月の9日が、はい、稲峰の稲峰農村公園、
はい、これはもうまさしくすぐ行われるものなんですけれども、もともとここもですね、廃場があるところの下にですね、割と備え付けの広場兼ステージがある場所があって、そういうところを活用してやっていきます。でその後もうどんどん行っちゃっていいですか。
はい、11月の30日ですね、はい、こちら船越、
そうですね、船越は公民館前が非常に大きな広場になっていて、公民館をバックにやっていこうというところ、
うん、
はい、
で12月の14日が、はい、遠山、
はい、そうなんです。これは結構面白くて、
はい、
遠山はいわゆる第一尚氏ゆかりの非常に場所で、たくさんの石獅子があるところなんですけれども、そこの公民館前、それこそ大きな石獅子がそばにあるところでやります。ただねちょっと狭いんですよ。
あ、
はい、
ここはもう、はい、急いで来るならっていうことですね。
はい、さらにステージ組むのも狭くて、
はい、
どうしようかっていう話なんですけど、この3年間やってきてどうしても狭いところってあるんですね。
うんうん、
でそこで我々C の会と相談をして発掘をした一つ の手法があって、
うん、
唱え組踊りとか語り組踊りとかって言われてるジャンルなんですけど、なんと立ち方の人が立たない
お
ずっと座ったまま、
うんうん
うん、それで装束もほぼ真っ黒で、だから地方の人とあんまり区別がつかない、
う
ん、
黒蝶を着てるってことですね。
そうなんです。はい、そこでですね、出身金入りを演ずるんですけれども、うん、だから3人ぐらいの立ち方の人が、そこで 一人何役もこなしてラジオドラマのような感じですね。唱え分けをしていくんですよ、
うんうんうん、
はい、それがですね本当に臨場感があって、あ、こういう楽しみ方もあったんだと、かつてあったらしいんですよね、
うんうんうんうん、
ということで、まあ、狭さ をという残念なところをうまく生かしてやったらですね、本当に面白いんですよ。これはおすすめです。
まあ、確かにその総合芸術ですから、うん、組踊りって、
はい、
あの歌ある、
はい、
踊りあるっていうことね、うん、唱えあるっていうことで総合芸術なんだけれども、はい、やっぱりその何か一つだけ、
はい、
その唱えだけに集中するっていうことは、うん、あの物語を追うには、うん、もしかしたら面白いかもしれないですね。
そうなんですよ、はい、
集中して、
そう、ここがね結構おすすめでございます。でですね、市の会さんたちも何でもできます。あの、うん、立ち方さんってどんな声色でもあのできるんです。ただしやっぱりステージでの見栄えってあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
雨追いをやる人ってやっぱり大柄なね、あの方がやるっていうことなんですけど、この場って唱えだけなのですごい小さい、いつもは和歌集やってる人とか、うん、もっと言うとお母さん役やってる人とかがあの雨追いをやったりするという、
うんうん
う
ん、
このねキャスティングの面白さ、
あ
のこれちょっと通っぽい言い方ですけどね、
はいはいはい、
このキャスティングの面白さとかもあってですね、はい、うわこの人がの雨追いの唱え聞けるんだ、
はいはい、
みたいなねマニアックな喜びもある、はい、
あの組踊りにあまり触れたことのない若い人に通じる言葉で言うと、
うん、
あの声優さんの CD ドラマですよね。
あ、そうかもしれない、
そんなイメージだと思います、
は
い
はいはい、うん、それでね、ただ地方の人はフルスペックで来ますので、うん、あの非常にいい歌が聴けますし、のそこはね素晴らしい演奏です本当に、
うん、でね東勢さん、はい、この授業なんですけれども、うん、この場で見るっていう、
うんうん、
そのまあ、劇場が悪いということではないですよ、
はい、
その地域のいろんなその歴史が詰まっている場所で見るっていうことの意味って感じてますか、
うんうんうん、そうなんですよね、この文化財の活用ってとこのお題からこの授業は始まったんですけれども、うん、私が感じてる意義はですね、もちろんそのロケーションの面白さですよね、あのその地形とか、あとそこにある、うん、あのモニュメントとか借景とか、例えば後ろにブラックなあの布とかフィルムを貼ってやる場合もありますけど、後ろを開放してね、あえてそこの背景を使ってみるっていう、このロケーションの面白さっていうのがまずその活かし方かなと思います。もう一つは今の質問からちょっと離れるんですけど、意外とその地域のお年寄りの方って組踊りはよく知っている、知識としては知っているだが、実際ものを見たことがないっていう人が実はね7割8割いらっしゃるんですよ。
結構いらっしゃいますね。
そうなんですよ、やっぱりね、うん、あのお年も取ってきてそこをちょっと逸してしまうと国立劇場まで行くっていうのってやっぱちょっと大変だったりするじゃないですか。
まあ、そうですね、一、うん、つ二つハードルがあるかな。
そうなんですよ、それを自分たちのいつもの村屋の近くの広場で、だからアウェイではないですよね、ホームグラウンドでこの人たちを向けられるとやっぱりリラックスして見られるし、実際ね没頭してくれるんですよね、はい、そこの良さ、だから地域でやる意味ってこの2つかな、このロケーションの面白さだったり、
私これ、
うん、
まあね、あの立ち方そして歌三線の皆さんはものすごく勉強なさってると思うんですけど、うんうん、あの演ずる人にとってもいいのかもしれないって思いました、
はい、そうなんですよ、はい、あのなんて言うんだろうな、やっぱりあのしっかりとしたあの国立のような舞台でやるのとはやっぱ全然違う風情、うん、それで主に屋外でやるので、ね、今それこそ当時は首里城正殿の前でね、
うんうん、
あの演じていた、あの松明叩いて演じていたものなわけですよね、うん、なのでこっちはここですごくリアルなものなのかなと思いますね、う
ん、
はい、
でね、あの、うん、何でしょうかね、その地域の歴史とかエピソードを知ることで、うん、あの直接ではないにしても、はい、その琉球芸能が磨かれてきた時代とか、うん、そういうその息遣いっていうんでしょうかね、うん、っていうのをこう感じたりすることで、うん、また自分の芸に帰っていく、うん、そういう循環がもしかしたらあるのかななんて、
たまに掛け声とかもあったりして
嬉しいですね、
はいはい、
うん、 これはね演じてもやっぱりそのやる意義っていうんでしょうかね、はい、やってよかったっていうその実感を、うん、また劇場とは違う実感を持てるのかもしれないですね。
そうなんです。
うん、
あとプログラムの工夫としてはですね、トークセッションといいますか、僕らプレートークアフタートークって呼んでいますが、そのトークのコーナーを前と後ろで挟みまして本編が真ん中にある、うんうん、そういう、まあ、三部構成ですよね、うん、になっております。そこでトークのメインキャストに鈴木浩太先生という沖縄県立芸大 の、 先生をお迎えしてます。まあ超若手ですが組踊りを、まあ、専門に研究している専門家の方なんですよね、
はい、
ここの中でまずプレートークっていうのは相当なネタバレトークをします
、
はい、だから二道敵討ちはこういう物語で、はい、こういうなんとかっていう12歳と13歳の兄弟が仇を討つ話であって、うん、で周りをモチーフにした殿様が、がうんうんという、うん、この最後
仇討ちまで、まあ、筋立てをちゃんと話してくれるわけですね、
はい、ですねほぼ全部話します、
はいはい
はい、よく最近の言葉で言うとネタバレですよ、ねはい、ネタバレ。このただ当時ね、当時いわゆる300年前に初めて行われて首里城で行われてた頃っていうのは見る相手のメインは殺法師の人ですよ、うんね、王様が代替わりするときにこれを認めるっていうことでかなりな時間をかけてきてかなりの時間滞在して行くというこの中国の方にお見せするわけですよね。そうなったときに言葉自体は琉球古語で唱えられるものですから、うん、別に分からないんですよ最初から、
まあ、そうですよね、う
ん、なのでその時もいわゆるねとがきとシナリオとがなんか混ざったような、うん、で物語の全容が分かる中国語の訳が分かるものをあらかじめ配布してるんですって、
うんうんうん、あパンフレットみたいな感じですね。
そう、それでだからなんかつまりここどういう物語なのかっていうのはあらかじめネタバレがあって鑑賞するものだったと、
うんうんうん、
そうするとほらやっぱちょっと言葉わかんないなとかっていう、うんうん、コンプレックスでねちょっと敬遠した人とかも、うんうん、いやいやもともとそういうものなのでっていう話をするとちょっとハードルがまたね、うんうん、下がるわけですよね。それでやって組踊りって非常にゆっくり動くんですが特に止まってる時って別に展開してないっていうわけじゃなくてもう歌をこうもうメインのコンテンツですよこの歌を聴くっていうのね、はいはいはい、そこすらちょっとピンとこなかった人って多いと思うんですよね。なんで止まってんだろうみたいな、
うんうんうん、
この辺りをちゃんと説明してやると、うん、ここお年寄りの方々の芸術への没頭力ってすごいんですよ。
なるほどね、
本当にね泣きながら見る人もいて、
はい
ね、この別れのシーンなんだみたいなところでここでかかるねノウハブシにちゃんと没頭するわけですよ。
東京ラブストーリーでチチチャンってこうBGM が入るようなもうそういう感じのとこですよ。
すごいですよ、うん、なのでやっぱしっかり知識を、ちゃんと持ってもらって芸術を鑑賞するっていうのもすごく大事な行為なんだなっていうのを私も学びましたし、
そうですね、はい、やっぱりその見方聞き方っていうのは、うん経験を積むことでだんだん分かってくるのであってっていうとこですよね。
そうそうそう、特に古典はそうだと思う
ね、うん、確かに、
はい、なのでアフタートークは、うん立ち方一人地方一人の人に居残りしてもらって、
はいはい、インタビューですか。
そうそうそうインタビューをするっていう感じですね、
うんうんはいまあ、聞いてみたいですよね、だって実際出てきた人たちがどういうふうに思ってるのかとか、う
ん
う
ん
う
んそれこそそれはその日に合わせて、うん、なんで組踊りやろうと思ったのかみたいなパーソナルなものから衣装のことだとか、うん、で必ずやるのが立ち方の人に、まあ、意地悪ですけど、うん、雨追いの人に座ってもらったら若衆の隣やってもらうとかもうすごいギャップですよね、
はいはいはいさっきあんなだったのにっていう、
そうそうだけど市の会の方々基本的に全部できるんですよ、うん、それが分かってねやっぱり厳しい訓練をやっていて、うん、今ここに立っているっていうのがねとても分かるコンテンツで盛り上がります。
だって市の会の皆さんってね、うん、この琉球芸能のきら星たちばっかりですからね、
う
ん、本当にね、
はい、
ぜひね皆さんの地元で、うん、まあそのね、はい、南城市の地域孫会議、うん文化遺産巡りコンサート事業で、うん、皆さんの地域に行きますのでねぜひそこで見ていただきたいと思います、
はい、
でこれ11月 の30日、12月の14日
が残っております。
残っておりますが、皆さん開演が午後7時、
うん、
夕闇迫るあのね風景がこう変わっていく様子を見ながら、またここでの会場、夜のね組踊りですから、はい、雰囲気あると思いますよ。ぜひね足をお運びください。
12月14日は遠山って結構風通しのいい場所なんですよ、うん、むっちゃ寒いので
じゃあ暖かくしてきてくださいね。
暖かくして、はい、
入場無料となっています。詳しくは南城市教育委員会文化課までお問い合わせください、はい、電話番号が 098-917-5374、 南城市教育委員会文化課 098-917-5374 となっています。ということで本日はいいですね、この組踊りのお話、はい、こういうね300年の事業でこういった展開もありますよということで、うんうん、今日一つ伺いました。
特にね首里城が今こういうことになった今ここで行われたね組踊りを通してまた思いを馳せるっていう時間に、うん、新たなまた意味づけもあるかなとちょっと思います、
うん、そうですね、はい、まあ、そういうふうにして、うん、まあ、背景にね、うん、というのをこう思いを持ってる方もいらっしゃると思います、はい、FM 那覇会長平東生でした。ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。